今朝私たちに与えられているイエス様の御言葉、ヨハネによる福音書の第13章31節から35節を読んでいただきました。その中にあります御言葉、あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい。あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい。皆さんはこの御言葉を聞いてどんなことをお思いになるでしょうか。すぐに覚えられる主イエスの言葉だと思います。しかし私にはなかなか馴染まないイエス様の御言葉でもあるというふうに思います。この箇所を準備するにあたって何回も何回も聖書を読みながら反芻すれば反芻するほど不思議な響きを持った言葉だというふうに思いました。何よりも私たちがある驚きを持って聞かざるを得ないのは、なぜ互いに愛し合うということを新しい掟、新しい人間の生活の定めとしてお語りになったかということです。もっと砕けて言えば、互いに仲良くしなさいということでしょう。改めてイエス様に教えられなくても誰もがよく知っていることです。学校に行けば、学校に行く前からすでに幼稚園に行けば園長が教えてくれました。先生が教えてくれました。仲良くしなさい。幼稚園に行く前からですね、家で兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹と仲良くしなさい。私も小さい時いつもそうやって母に怒られていました。1歳年下の妹といろんなことで取り合いをしたり仲違いをすると、仲良くしなさい、すでに幼稚園に行く前から言われていました。また大人になって結婚すれば、特別に教会で結婚式を挙げなくても結婚を祝福してくれる人たちが夫婦に、新しく夫婦になる人に互いに愛し合いなさいと励ましてくれます。もしかすると結婚する者たちが別に他の人に教えられなくても、そういうことは自分たちは分かっている、自分たちは互いに愛し合うから結婚するというふうに思っているかもしれません。今さら互いに愛し合いなさい、しかもこれは新しい掟であるとイエス様がお語りになったのはなぜなのでしょう。子供が与えられたらその子に教えます。兄弟喧嘩をしないで互いに仲良くしなさい。学校に行けば友達と仲良くしなさい。誰もが知っていることを主イエスはなぜ新しい定めとして語られるのでしょうか。これは決して大げさな言い方ではないと思っていますけれども、なぜ主イエスがこう言われたのかということを私たちは死ぬまで問い続けて生きるのではないでしょうか。そのような課題としてイエス様はお語りになったのではないかと思うのです。これは新しい掟だ、あなた方は互いに愛し合いなさい、人間は互いに愛し合わなければ生きていかれないということを私たちはよく知っています。本を開いてもテレビの画面に見入っても、そこでどのような愛が語られているか、互いに愛し合う、そのことはいつもテーマになります。そういう中で感じることは、どこかでこの愛し合うということを軽んじている現代があるのではないかということです。互いに愛し合うというのは夢物語だ、そういうところで何か理想主義的なものになってしまっていないかということです。愛を語るというのが何か滑稽なこと、恥ずかしいとも言えるかもしれません。愛を語ると言いながらも愛を見出すことができない現代の人たちは本当に深く絶望しているのではないでしょうか。そのために今でも人気があるのは嫁と姑が言い争いをするドラマ、それから、兄弟が本当に互いに、憎しみを叩きつける争いのような物語、そういうものを見ると何か身近なようにものに感じてしまう、 物語、小説でもそうだと思います。そういうところで共感を覚えていく、まあ、これは少し悲しいことだなというふうに思うのです。あなた方も互いに愛し合いなさい。この主イエス・キリストの言葉は教会の中に刻まれている言葉です。この福音書ととても深い関係のあるヨハネによるヨハネの手紙1が、まあ、2章7節以下で、記している言葉は、この福音書が伝える主の言葉をキリストの教会の者たちが真剣に受け止めるところから生まれた、まあ、その言葉です。ヨハネの手紙1第2章7節このように書かれています。愛する者たち、私があなた方に書いているのは新しい掟ではなく、あなた方が初めから受けた古い掟です。この古い掟とは、あなた方がすでに聞いたことのある言葉です。誰もが聞いている、聖書を読んでいなくても聞いている、そういう定め、そういう掟だというのです。このヨハネの手紙は愛するということをひたすらに説く手紙です。愛し合いなさいという言葉だけを繰り返して語っているものです。そこで言う、これは古い掟だ。その上で続けます。8節以下です。しかし私は新しい掟として書いています。そのことはイエスにとってもあなた方にとっても真実です。闇が去ってすでに誠の光が輝いているからです。光の中にいると言いながら、兄弟を憎む者は今もなお闇の中にいます。兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その人にはつまずきがありません。しかし兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩み、自分がどこへ行くかを知りません。闇がこの人の目を見えなくしたからです。誰もが知っているはずである古い掟であるはずの愛、しかしその愛から誰もが落ちて闇の中を歩んでいる。その闇の中を歩んでいることの明らかな印は、兄弟を憎んでいるということです。この手紙は3章の14節以下でこうまで書いています。愛することのない者は死にとどまったままです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方の知っている通り、すべて人殺しには永遠の命がとどまっていません。愛し得ない者、憎しみに生きる者はすべて人殺しである、という、とても激しい言葉です。このように古い掟が新しい掟として語られなければならないということ、愛なくしては人は生きれないのだから、誰もが愛を知っているはずなのに、それを新しい掟として語らなければならないということ、イエス様の御心を推し量ることは私たちにはほとんどできないことですけれども、それはイエス様にとって本当に悲しみに満ちたことであったと思わされます。痛みそのものであったと思うのです。なぜこのようなことを改めて語らなければならなかったのか、一体ここで言う愛の新しさとは何なのでしょう。主イエスはここで愛し合うということを新しい戒めとして語られた後で、それをさらに言い直されます。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。主は言われたのです。私があなた方を愛するように、あなた方も互いに愛し合いなさい。私たちは自分は愛を知っていると思っています。特に教会の集会に熱心に来るような方たち、自分は本当の愛を求めていると思っています。そのことについては間違いはないと思います。ただその本当の愛というのが教会の中でも見つけられないのだと思っている人もいます。 愛を求めるのは当然だと思いながら、それを果たすことができない、満たされないのは自分の責任ではなくてどこか他にあると思ってしまうことです。その時に何か鏡が突きつけられるような思いがします。私があなた方を愛しているように、あなたは人を愛していますか。イエス様からそのように問われているような気がするのです。あなたの愛、共に生きる者のものに向けられる愛は、あなた、私のあなたに対する愛を映しているか、愛かどうか。私たちはここでイエス様の弟子となることを求められています。弟子というのは師の真似をするものです。師匠の真似をするものです。妻が夫を愛するとき、あるいは夫が妻を愛するときにも、主イエスがこの人を愛してくださっているということを信じて、その主の愛に映し出されるようにして夫を、また妻を愛するのです。それは主が自分をどのように愛してくださっているかということを知り、それを映し出すように自分のパートナーを愛すると言っても、過言ではないと思います。しかしこれは本当に厳しいことだとも言えます。毎日毎日の生活の中でいろいろな事柄に直面したときに相手を責めてしまう自分がいます。厳しいことだけれども、私たちはイエス様の言葉としてこのことをわきまえていたい。本当に相手を敬うこと、そのことをわきまえたいのです。このような愛に生きる私たちの姿を見て、私たちが主に愛されている主の弟子であるということを知るようになる。主はそういうふうに約束をしてくださっています。この弟子というのは特別に選ばれた十二弟子だけのことではありません。ヨハネによる福音書でも、使徒言行録でも、あるいはマタイによる福音書でも際立っているのは、すべてのキリスト者が弟子であるということです。その意味では私たちは主イエスに弟子入りしたのです。あるいはそうしたいと願ってこの礼拝に来ている方たちも多くあると思います。そのようなところで私たちは生かされているのです。こういうことについて思いを深めようとするときに、ある一人の人のことを思います。自分のすごく身近な方ではありません。神学校で、学んでいるときに説教学演習というのを4年生のときにします。そのときにこの人の本は必ず読みなさいと言って何回も読まされた本があります。ハンス・ヨハイム・イーバントという方の本でした。説教学講義、素晴らしい本で、今カンバランドの牧師会でも読書会の推薦に挙げて少しずつ一章ずつ読み進めています。この本は2009年に発行されて、私は2008年から本科生として学んでいたので、当時新しく翻訳された加藤先生の、常明先生が翻訳された本です。この人のことを調べていると、1899年生まれで、1960年、ちょうど60歳で亡くなられた方です。今はロシア領となっている旧ドイツの地で、牧師の子として生まれ、優れた学者として才能に恵まれ、また本当に素晴らしい信仰に生きた人だと紹介されています。特にルター派の信仰を身につけた人だということです。神学者として活躍を始めたときに、ヒトラーの支配権が強くなって、これをこの人は受け入れなかったために、敗戦に至るまでヒトラーと戦った。投獄させられたことも多くあって、その伝記を読んでいると、何度投獄されたのかと思うような方でした。大学の教育の資格を得ていましたけれども、ヒトラーから剥奪されて大学で教えることができなくなって、無認可の牧師の候補者 と呼ばれる若い人たちの研修の場の所長として働かれた方です。まあ、そういう実勢であったので生徒も本当に少なかったけれども研修所を開いた。だけどもナチの政権というのはとてもしつこくて、どんどんその人を追放していく。最後に、西の方のドルトムントという町に、逃れて、ある教会の行為でその建物の中で、研修を始めた。それでもやはり、ナチが追いかけてきて研修所は解散した。ついにこの人は牧師にならざるを得なかった。教会に招聘されて、牧師となった。そこで、語っていくわけです。この方の説教集もありますけれども、本当にそういうところに身を置きながら共に学んでいく、共に神様を見上げながら神様から託された御言葉を紡ぐということを一生懸命語っておられた方です。その本の中にこのような趣旨のことが語られていました。この世というのは聖書を読まない、読んでもわからない。イエス・キリストがこの世に当てて書いてくださった手紙の中に、これをこの人は、教会の中にと言い換えています。教会というのは建物ではないのです。組織ではない、制度でもない。ここに生きているこの教会の群れ、皆さんお一人お一人の中に神の御心は何かということを読み取る。本当にこの言葉、これには聖書の支えがある発言だということを思わされます。使徒パウロはコリントの信徒への手紙に第3章2節でこう言いました。私の推薦状はあなた自身です。あなた方自身です。それは私の心に書かれており、すべての人々から知られ読まれています。あなた方はキリストが私たちを用いてお書きになった手紙として公にされています。罪ではなく生ける神の霊によって、石の板ではなく人の心の板に書きつけられた手紙です。キリストの教会、教会を生きる者たち、それはこの世に宛てて書き送られた公開状、公の手紙であり、誰もがそれを読むというのです。イーバント先生の言葉はこのパウロの言葉を写すものです。考えてみたいと思うのです。この講義を受けていたのはたった18人の若者たち、しかも教会堂から追われている。研修を終えてまともな牧師として招聘されていく先はないかもしれない。そういう中で先生と学生たちは生きた神様の言葉を取り継ぐ学びを一生懸命する。決死の覚悟でしないとこのことはできない。そのような小さな群れです。そうやって学んでいてもやがては権力によって追い払われる群れです。そのようなところでこの群れに神の御心を世の人々は読むはずですというふうに言い切るわけです。この群れとは何でしょう。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。そう言って主イエスが作ってくださった愛の群れです。このような研修所は当時いくつか作られていたようです。このイーバントと並んで最も優れた指導者として働いたのはデイドリッヒ・ボンフェッファーだったと言われています。この方も牧師法の人たちと寝食を共にする研修所生活を送って、共に生きる生活という、皆さんも読んだことがあると思います。薄い本です。読みやすい本です。翻訳名が共に生きる生活、日本で最もよく読まれている書物ということです。 まあ、指導者と学ぶ人たちが寝起きを共にして祈りを共にして聖書を読みふけった。そこで何を学んだのか。主が私たちを愛してくださったように私たちも互いに愛し合うということをそこで学んだのではないでしょうか。世の人々のすべてが主の弟子である。私たちが共に生きている姿、これは何に読み取るのかといえば愛、愛に読み取るのであって他の何でもないのです。イーバンとは教会という手紙の中に神の御心を読むと言いました。その神の御心とは一体何だったのでしょう。主イエスが語っておられる御言葉に従って、まあ、ここの深みに入っていきたいと思うのです。今日の御言葉では、さてユダが出て行くとというのが書き始めでした。さてユダが出て行くと、まあ、ここが示す事実なのです。弟子たちが愛に満ちて主イエスの言葉を受け入れたとか、主が喜ぶような弟子たちの交わりがそこに生まれたとは書いてありません。さてユダが出て行くと、弟子たちの交わりがここで破綻をきたした。主が極みまで愛されたというその弟子たち、ご自分の者たちの一人が出て行った。しかも何をしに出て行ったのか。イエスを裏切るためでした。主イエスご自身の愛に賭けが生じたと言ってもよいかもしれません。そこで主イエスは何を言われたかというと、今や人の子は栄光を受けた、ご自分が栄光をお受けになったと言われたのです。元の言葉はただ一つの言葉です。しかも注意したいのは、今栄光をお受けになったと明確に語られていることです。そこで私たちは分からなくなります。なぜユダが出て行ったことが主が栄光を受けられたことになるのでしょう。栄光を受ける、まあ、これを別の言葉で言うと、誰かに神として扱われるということです。神として尊ばれる、今や人の子は栄光を受けた、神も人の子によって栄光をお受けになった。ある人はこうと言います。ここでは人の子についても神についても受け身で語られている。誰によって人の子イエスもその神である父である神も栄光をお受けになったのだろう。そしてさりげなく書きます。ユダによって。とんでもない。もちろんそう聞けば、そうだそんなことはないと私たちも考えます。しかしそれならば誰によって栄光を受けられたのか、そう問われるときに途方に暮れるかもしれません。そしてまた元に戻って問うことになります。ユダによって主イエスが神が栄光を受けられたと読んだらなぜいけないのか。ユダが出て行ったとき、まさに人の子イエスの本領が発揮させられた。受け身です。神によって発揮されたのです。イエスがまさにそこで人の子イエスであることが明らかになるからです。この人の子において神はご自身の栄光を受けられた。この人の子イエスと神が栄光を受けられたのは、私たちの常識とは全く別の、常識に反する逆転した形において起こったのです。人の子イエスは自分の弟子に裏切られ十字架につけられることを受け入れられた。そこにおいてです。今私たちはその意味がわかります。よくわかります。だから十字架の神、十字架をここに打ち立ててくださった神様を褒めたたえているのです。教会は不思議なところです。どこでも十字架を真ん中にします。十字架を見上げながら私たちは神をたたえています。 礼拝堂の真ん中には十字架があります。屋根にも十字架があります。十字架の神、十字架をここに打ち立ててくださった神様を褒めたたえるために私たちはここに集まっています。続けてイエスはこう言われます。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐにお与えになる。ヨハネによる福音書は、栄光は十字架である、十字架は地獄の神の栄光の現れるということを望みとして語っています。栄光をお与えになる、しかもすぐにお与えになる。ここでは能動形で語られています。神の働きが始まっているのです。神ご自身の激しい愛の働きが始まっている。今すぐにここで。そしてすぐに続けてさらに言われます。子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探すであろう。私が行くところにあなたたちは来ることができない。とユダヤ人たちが言ったように、今あなた方たちにも同じことを言っておく。このユダヤ人たちに言ったようにと言われているのは、第7章34節に記されている主イエスの言葉です。あなたたちは私を探しても見つけることができない。私のいるところにあなたたちは来ることができない。第7章で周りの人々にそう言われました。しかしここでは弟子たちに同じことを語っておられます。あなた方も私がどこに行くかわからない、探しても見つけることはできない、私が不在になると言われているのです。行き先もわからず不在になられるイエス様。このヨハネによる福音書は、この後14章以下、主イエスは一体どこに行かれるのか、そのことを語ってくださる主の言葉を重ねて記します。そしてまたそれは弟子たちに、そして私たちにとって何を意味するのでしょう。ある人はここでこんなことを言っています。これは本当に不思議な言葉だ。しかしまさにこの言葉によって人間の歴史に一つの穴が開いた。人間の歴史の中において、そこで起こることならば、誰かがどこかへ行ったということは、初めは見当がつかなかったとしても、一生懸命に探せば見つかる。どこへ消えたか、その場所は必ず明らかになる。しかしここでは、その意味では決着がつかない。主イエスが出ていくと主を見ることができないと言われる。なぜかといえば、主イエスは歴史の外に出て行って、しまった。歴史の外から、出てきた方が歴史の外に帰っていかれた。私たちの歴史はただ時間の中に生き続ける歴史ではなくて、ここで永遠に向けて窓が開いた。このようなことを語っている人がいます。永遠に向けて窓が開く。だから歴史の外から入ってきて歴史の外に出て行かれた。だけどもそこで永遠というものができるというのです。どこへ行ったかわからない主イエスの歩みを見ながら、私たちは永遠を仰ぐことができる。そういうところで生きるようになる。ただ地上に生きている限りイエス様は見えない。主イエスはここにはおられないではないか、なんで私たちはこんなふうに愛せないだろう、私は一生懸命愛そうとしているけども愛せない、人を咎めてしまう私たちですけれども、ですから私たちには答えようがありませんけれども、イエス様は永遠というところにおいて本当に共に生きていてくださるのです。イエス様はこのヨハネによる福音書の14章 15節以下でこのようなことを言われています。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようともしないで受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れそれを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛してその人に私自身を表す。主イエスがよみがえり天に昇られた後、聖霊が弟子たちに下った出来事の記念日、聖霊ペンテコステ、聖霊降臨祭、まあ、このギリシャ語は50日目という意味です。杉越の祭りから50日目の日です。天に昇られる時、主が祈りつつ待ちなさいと御言葉に従い、待ち続けた祈りの群れに聖霊が下ったペンテコステ、真実の意味で弟子たちの霊の目が開かれました。そこで使徒言行録2章36節が伝えるように、ペテロは初めて自分の言葉で弟子たちを代表して説教をしました。イスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。自分たちが今鮮やかに知ることを許されたのは何であったかということをペテロは明言しました。そしてその主イエス・キリストはそこで弟子たちと共に新しい愛の歴史を生き始めてくださったのです。あなた方はみなしごではない。霊においてあなた方は常に私と共にいる。私がこの生きている主と共に生きているということの印が、私たちが互いに愛し合って生きているそのことを知るのです。愛の戒めに与えられている新しさというのは、まさにこの主が共にいてくださる新しさです。本当にこれは新しいことなのです。私たちはいつも繰り返しその新しさを知ることができます。主の霊によってのみそのことを知ることができるのです。たくさん失敗をしてきました。愛に欠けた私たちです。しかし私たちは何度も何度も御言葉に聞いて正されて歩み直すことができる。新しくするなることができる。私たちはそういうふうにして生き続けるのです。先ほどご紹介しましたイーバンとは本当に印象深い言葉を多く残している方です。イエスなしであるならば我々は神なしでも耐えられただろうというようなことも言っています。主イエスが来てくださらなかったならば、主イエスがおられないままならば神がいなくても私は耐えることができたかもしれない。しかし今は違う。本当は耐えられないことがよく分かった。主イエスが私を訪れてくださったからである。本当に私たちは神なしでも生きられると思い込むような時があったかもしれません。私も若い時はそう思った時がありました。しかし本当に人間は神抜きで生きることが、私たちはそのことが大好きだけども神の方はそうではないとこのイーバント先生は言うのです。 人間は神抜きで生きることが大好きだけれども、神の方はそうではないというのです。人間は神を信じないまま生きることを好むであろうが、神は人間抜きで生きることを欲しておられないと、逆説的にはそういうことになります。神は人間を愛さずにおれなかった。私たち一人一人それぞれに全く違う歩みをしています。その私たち一人一人を神様は捉えていてくださるのです。そして主イエスが、私があなた方を愛したようにと言われたときに、この神の愛を体現されているのです。ユダの裏切りが起こったところにおいて、そのことが起こったのです。この裏切りに耐えて、裏切りに勝つ私の愛、あなたの傲慢な愛にも勝つ愛がここにある。この私の愛の中で、あなた方は新しい愛に生きている、生きることができる。このイーヴァントという方は、ただ説教を語っただけではなくて、そこに語った相手、教会の仲間の一人として生きた。私たちも同じではないでしょうか。いろいろな賜物によって、いろいろな役割を神様から与えられます。あるものは御言葉を語り、あるものは役目を負って長老や執事やいろいろな奉仕者として働く。私たちは教会の仲間の一人として生きた、生きている。そのように生かされているのです。皆様お一人お一人、みなしごではない、主が共にあり、教会の仲間と共にいてくだされる、そのことを思い、生きておられる愛の主と共にあること、そのことを鮮やかに証しする主の恵みを喜びとして、ここでいつまでも共に生きる生活を続けていただきたいと心から願います。お祈りいたします。主イエスキリストの神様、あなたに支えられて今ここにあり、共に主の愛の確かさを知ることができるように御言葉をくださったことを感謝いたします。本当に小さく愛のない欠けの多い私たちに、このような大きな喜びを与えてくださる神様、あなたの御名をあがめて賛美いたします。主と共にあり、教会の仲間と共にある、生きておられる愛の主と共にあることを証しする群れのお一人お一人を、あなたの愛でいつも覆っていてください。主イエスキリストの御名により祈り願います。アーメン。